歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 のエキシング、特報メッツコーラのインビバレッジの提供でお送りいたします。というわけで始まりました歌う水道屋さん、ラジオを聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さん、お楽しみください。シンガーソングライター平田明宏でございます。で、今日はですね、引き続き、先週に引き続きですね、美人行政書士の竹原由紀子さん、
ありがとうございます。なんかもうありがとうございます。こんばんは皆さん、はい、
ちょっと噛みそうなりましたけど、
はい、あのいやびっくりしました。
あなたでもね、痩せたんですよね。
痩せました、
はい、僕は何年2年ぐらい追ってないんですか、その、はい、エコ仮面の、商標登録ですか、
はいはい、
押していただいて2年か3年ぐらい会ってないんやけど、
はい、
なんかその間に人生のいろんな山あり谷ありも、はいはい、お母さんも亡くなってな、
はいはい、
亡くなっちゃってな、
はい、
であってで、今日ふっと見るとものすごい別人のごとく。
ありがとうございます。
世間は手術はしましたか。
してません。
してません。天然。
天然です。
天然できなかったんや、
はい、天然で。
すごいよな、お金かけずに。
そうです。ありがとうございます。うん、必死です。
あんたまだでも若いからそんな整形とかせんでよろしいわな。
いやもうでも43歳ですし、
うん、
はい、
女盛りじゃないですか。
女盛りです。僕
は結構ね、
はい、
整形とは言わずとも湘南美容クリニックにお世話になってたり。
どこでですか。
いやだからここにゲストに、先生来てくるんですよ。
そうなん、美容外科の、
はい
はい、
で、約2名、
はい、約2名、
はい、要は顔の方と歯の、神秘、
はい、あ神秘歯科ってありますね、はいはい、
今井先生方と、はい、亜美先生という、はい、要はボトックスとか、はい、打ったりするような、ほんで包茎、包茎ちゃうわ、包茎、包茎、包茎、包茎はせんやろな、女の先生は、
うん、
包茎手術をする先生とかね、ここへ来てくれて、で僕もシミ取りにね、ひどかったんですよ、ここシミが、まあちょっと今薄いけどね、でやってもらったりとか、で
効果ありました？
いやありましたよ、
確かにシミなくなってるんかもしれん、
脱毛とかで、ちょっとまた別のシミが出てきたんやけどね、
それは年ですわ、
年やね、
うんうん、
だけどレーザーでね焼いても、僕だからすっごい女子力高いですよ、
女子力、いや
僕日焼け止めも毎朝塗って出ていくし、
あそうですか、で
夜も化粧水パンパンパンパンってお肌に染み込むように入れてねで絶対信号待ちするときは日陰に入ってねいやあれね、僕は若い時はおばちゃんなんで日陰に入んねやと思ってた、ほらもう1秒5秒10秒の日当たりが害になるからね。
そうです、今はもう大変です。私は日傘で、
うん、
あ夏過ごしましたけど、
うん
う
ん、
もう私も隠れて、
うん、
行ってますし、
うん、
私はもう顔だけじゃなくて首とか、うん、手とかも、うん、今手もネイルとか指輪とかにこう、うん、最近始めたんで、
うん、ここネイルしてんの。
ネイルしてます、ネイル、ネイルもして、うん、でこ手も日焼け止めを塗らなければすごいシミができるみたいで、女子は特に。
そうやろ、
だから手、腕、手、うん、で首周り、
うんうん、
それが耳のとこです、
うん、
耳も日焼け止めを塗らないといけないので、
うん、あ塗るよ、俺もこう塗り込むよ。
耳って案外、うん、日光当たってるでしょ
ここは隠れれへんもんな、帽子でも、
うん、で髪の毛長くても当たると思うし、
うんうん、それ嫌やな、
嫌です。
顔が思いっきり白くて耳真っ黒でなんか腐ったバナナみたいなもんね。
そうそうそう、なるなる。
ああだから僕も結構女子力高いんですよ。
女子力、確かにお肌のツヤすごいですね。
ほんまですか？
うんうん、年齢に。
うん。
で
も最近はもう白髪染めもするようになったしね。
ああ私まだ白髪はないんです。
なかったんや俺。
うん。
52歳まで、あ50歳までなかった。
じゃあ私もそれぐらいになったら出てくる、もしかして。いや
でな、
どうしよう、
ここがな、
うん、
一番このもみあげのとこが白になってきたんや、
うんうん、
でなんかこう抜いとってん、
うん、
で俺髪の毛薄いのに 縫い全部白髪一本ずつ抜いてたよ、
うん、
で上も全部、うんうんうん、ほんならもう抜くもんがなくなってくるぐらい減ってきて、
うんうんう
ん、あかんと、
うん、それならもう抜きすぎやん。
いやほんで白髪染めイコールおじいさんと思ってた、うん、イメージが。
けどね、40過ぎて白髪染め使ってる人結構いますよ、
うん、いるいる、うん、今いるよ。
私もまだですけどそろそろかなと思ってて、うん、
老眼とかな、
老眼とか、うん、だってなんで見えにくくなってきたんやろとか思うことありますもん。やっぱり
ある。俺ね今年の3月4日からね老眼になったんですよ。
なんで3月4日なんですか。
急に来たんや。
そんな
俺はあの日は忘れへんぞみたいな。
3日までは大丈夫だったの。
大丈夫やって。
あら、そう。
いや、あんな老眼って急に来んで、ほ、うん、で初めあれ寝不足やからとかな、コンタクトがちょっとなんか歪んでんのかなとかこう時々めくれてる時とか痛い痛いとかあるのよ、
うんうん、
で、あ、コンタクトちょっとなんかえずれてるみたいなことでこうキュキュって目こすっても、あ、これやろうが3月4日なんです。
絶対それまでなんか、
いや違うじゃん、14時50分ぐらいですよ気づいた、
はいはい、
おかしいと、
う
ん、で
こすって
い、やそれまで午前中何もなかったやん、ちゃんと普通に見えとったやん、
うん、
でね、それがね負けたくなかったんよ俺、
はいはい、
絶対老眼なんか負けたくないと思ってぐーっと奥歯歯食いしばってぐーっと集中してみたら、そっから4日間ぐらいねまたピュッて見えたんです。
それは無理やり、
無理やりまた戻した。無理やり無理やり、もういきそうな、もう老眼の俺をぐーって引き戻して、でもねまたやっぱり今日とかもう最悪に老眼ですよ。
それはもう仕方ない年やから。
いや、
うん、いややったら
自分にこう無知を与えてこう乗り越えたいね、
うん
うん、いや、あんた42やったらまだないでしょ。
43、
3やったらないでしょ。
そうでもないですよ。
記憶なんかどうなん、行政書士やったら絶対記憶力なかったらあかんよね。
でも記憶力も下がってます。あれ前どうやったかなとか、
うん、
人の名前を思い出せないとか、
そんなあんの。
あります。失礼なこと
が。でも実際は会うたらあーとか言うんでしょ。
言います。顔は覚えてる。で名前も私結構ね、顔と名前は名刺交換した時に覚えるっていうのは仕事やと思ってるから、それが最近ちょっとやばくなってきました。
あ、そう。
できない時がある。あれ、名前になったかなとか、うん、名字を間違えるとか失礼なことがあるので、
うん、あなたの性格から言うと、はい、絶対そういう意味ではちゃんとしてると思うよ。そうやろ。
そうですか、ね、
ちゃんと名前とかちゃう。今までしてたんちゃうの。
うん、まあ出ましてました。
あ、これね悔しいやろ、
うん、悔しい。
ところがだんだんな45とか50になってきたらな、その悔しささえなくなんねん。
あ、もうどうでもよくなる
っていうかな。あ、申し訳ないなとか思いながらスルーするの。でもな、俺な昨日、
はい、
昨日ちょうど松栄町の江南、
はい、うん、知ってます、
上新電機行ったんですよ、
うんうんうん、
上新電機で僕はある買い物してたんですよ、
はい、
でレジに行った時に、
はい、
あーっていう女性がいてたの。いや、はい、あんたぐらいの方ですよ、
はいはい、
割と綺麗な方で、多分同じぐらいちゃうかな、
うん、
綺麗な方で、あーって、え、コカベンさんって言われたんで、
あ、
そうですよって。
普通の服でおって、
いや僕は普通 の会社 のポロシャツで競泳って入ってるのね、
はい
はい、でエコカメンさんですかって書 で、はい、ですよねって言われて、
はい、
あ、そうですよって、うん、でも俺ねどっかで見たことあんねんけど、
うん、
いやどっかわからへん。あ、そうですいませんって失礼ですけどって言うたら、って言わはんの。
なんか相当仲良かったはず。
まあな、
はいはい、
で俺はすいませんって分かるやろ、ちょっと言われたリアクションが今度俺どう答えたらいいか分からへんやん、
うんうんうん、
そこでそれでも、あ、ごめん教えてくださいって、名前お名前頂戴したいですって言うのか、あごめんってど忘れしてたって言うのか、これどっち取る自分。
私はすいませんって失礼ですけどって、お名前だけでもお会いしたことあるはずなんですけど申し訳ないですけどって聞きます。なぜかというと、その時聞かなかったら多分一生聞ける機会がなくなるから。
あ、そうか。
で本当申し訳ないって言いながら、お名前だけでも、でもね顔はよく覚えてるんですってしたら、案外向こうも自分の名前忘れてたりする。エコ仮面は知ってても、それ以外は知らないかもしれんから、やっぱり聞かぬは一生の恥で。
あ、そうか、うん、ほんでな、その後や、その後 ごめんって思い出したって嘘ついたんです。
ほんで、ね、いやあかんわ、
嘘ついたんやな。で嘘ついてで、え今日買い物って言うたん、
うん、
そうなんですって、ドアがこう開いたら、うん、ビーってなるやつを探しに来たんやけど、うん、ないって上司の人に言われたんです。あそれやったら同じフロアの一番奥に、うん、あの江南の要は店舗に、うん、それと同じやつあるから言うて連れて行ってあげたの、
うんうんうん、
でそれはね本来僕もう時間なかった、
うんうん、
時間なかったんやけど、その後ろめたさが俺を動かしたんや、
うんうんうん、
で連れて行ってあげたら、うん、どうこれちゃう言ったら、あこれですって ものすごくその人感動しはって、
うんうん、
それでももうだんだんだんだんの深みにはまっていって、うん、名前聞かれへんなってきて
そこまで仲良くない
。ほんで松下って言われた、松下ですって、その一番初めに会った時にどなたやったかな、会った時にえーってもうショックな時に松下ですペロって言う吐きはったから、それを俺は聞いて、
うんうんうん、
松下ずっとそれ商品案内しに行ってる間もずっと松下松下松下誰だったかな、松下どこで会ったかなと、ね、ほんならねだんだん記憶が上がってきたね、ずっと、
うんうんうん、
ずっと、でひょっとしてあの人だったかなと思って、で実は帰って、うん、僕の引き出しにいろんなその所属団体の、うん、まあ、例えば北大阪商工会議所の、名簿とか、
うん、
それと工業会、寝屋川工業会の名簿見たら、うんうんうん、あったんですよ、
うん、
ね、寝屋川工業会にあったんですよ、うん、それも同じような建築関係の方で、
うん、
それもね1ヶ月ぐらい前にみんなで3時間ぐらい飲んでたんですよ、
うん、そんだけ仲良かった、
それいや今初めてね、うんうん、そやけどもう完璧忘れた、
うん、飲んでたからや、
いや僕その時一滴も飲んでない、
ってことはただの失礼、
全く
お前ただの失礼な人じゃないですか、
そうやってだから
僕は覚えてくれ
てたのに、だから多分このラジオをもし聞いてたら絶句すると思いますよ、
うんうん、
あの人分からんと商品案内してくれたんやん
しかも名前言うてしも
う
た
そうね、もう松下さんですよ、
もうそれ今謝っときましょう、
いやもういいです、
もういいですか、
また忘れるかも分からへんか
私も覚えました今その名前、
本当、いやだからもうだんだん老化って進んでますよ、
そうですね、最近疲れやすいですしね、
ほんでな集中力なくなるのよ、
ないない全然ない、
机で徹夜とかしたやろ、徹夜とか、
徹夜なんかありえません今も、
いや今までしてきたやろ、うん、若い時
してきました、
今もな
無理、
ちょっと机の上座って、机の前座って、うん、書類書いて、でもなんかね他のことせなね、注力途切れんの、
うんうん、
で僕は現場行ってちょっと現場見てこうとか、うんうん、でまた帰ってきたら集中できるんだけど、うんうんうん、やっぱりそれね、今僕52なんですよ、だから60歳になったらどんだけ集中力なくなんねんと、それが丁寧なんですよね結局、
そうでしょうね、だからお仕事辞めて、うん、違うことしましょうになるんでしょうね、う
ん、そうなんですよ、そうなんです
けど60の定年は今は早いですよ、だってもうい
や無理
無理、いやでも平田さん自分で仕事してはる社長さんやから60で辞めることありえないでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
いや僕はもう60定年説っていうか、僕はもう
ほんまですか、
しようと思ってます、うちの親父が60ですもん、
あじゃあ何するの、
それは母ちゃんが、うちの母ちゃん亡くなってしまったから2年頑張ってかな、引退しはったけど、僕だってやりたいこといっぱいあんもん、
えまだやりたいことあるの、
えどういうこと俺今なんかいろんなことやらせてもらってますけど、僕これ夢のね2割、
あそうなんですか、あと8割聞かせてください、
2割満ちてないですよ、
じゃあ8割
18.7% ぐらいですよ今、
分からへん、その 18.7%
18.7% ぐらいでしょ、
でも平田さんは社会に貢献ばっかりしすぎ、
はいはい、いやもっとね、うん、足らんそれも、
そうさっきも言ってたけど、うん、十分貢献してんねんから、うん、もっともっと心の制限を取り払いましょう、
そうなんかな
っていうメンターみたいなことやってますけど、一応メンタリング、うん、カウンセリングもやるので、
やってんの、
やってますよ、企業の顧問入ってるから、あ
そうなんや、
社員の悩み聞いてますもん、
あなんかでもこの前来られたここに座って、あなたのここに座ってた方がね、
うん、
やっぱ占い師なんですよ、
いやすごい、
で占いって大事ですよと、でその人の言
う
たら生命判断、人生、判断をしてね、でこういう人が今必要やとしたら、そういう面接で分かるでしょと、
う
要は生まれ年とか生まれた時間で兄弟の数とか聞くと、大体その人がどんな地位とかポジションとか職種に向いてるか分かるんですって。
へえ、見てほしい。
それをね、うん、知ってたらだいぶいいんちゃいますかって。
あ、そうか。あ、
またつなげようか、
うん、
そう、つなげる、つなげるよ。
私のこれからの人生どうなるか知りたい、う
ん、いや、じゃあごめん、その人企業に役立つ。
間違えた、間違えた。
いや、でもいいかな。だからどういう人をパートナーに選んだらいいかってこと
ですよ。そうですね、
うん、うんうんうん。いや、ちょっとごめんなさい、あの今ちょっとポロッと言い張りましたけど、まあ、ちょっとあのいろんなね、はい、人生の節目がいろいろあって、はい、今、女性一人で女の子と男の子、
あ、男の子2人です。
あ、男の子2人を、はい、お育てになって、で自分は社長としていろいろやっておられるんだけど、はい、まあ、先週相続のね、
はい、
いろんなお手伝いとかしてるということで聞いたんですけども、はい、なんかいろんな他にも事業営業科目みたいなのがあるの ね、
ね、
どんな活動してるんですか、ちょっと教えてあげて。ひまわり業
ホーム FP 事務所です。
ホーム FP 事務所、
本行政書士としては、はい、例えば契約書作りたいとか、うん、不動産のトラブルで何かあの書類を作っておきたい、うん、それから内容証明を送りたい、うんうん、他にもあの
遺言もそうなん、
遺言も、遺言
今流行ってるよな。
流行ってます。
就活いうのがある、流行ってからな。
で、うん、遺言、それからあの任意貢献とか言って、うん、あの自分が認知症になる前に、うん、この人を後継人にしておきたいって事前に決めておくっていうのがあるんですけれども、そういう契約のお手伝いもしてます。
成年後継人とかあるの？
それもあります。それとはちょっと違うんですけれども、うんうんうん、あのやっぱり認知症になる前に、うん、先に自分の後継人はこの人って決めておくっていう手続きが任意後継とか、うんうんうん、他にもあの例えばね、うん、お医者様が、うん、あの医療法人を作りたいっていう場合、うんうんうん、それから院を開設したいっていう場合の許認可の手続き、うんうん、で建設業や宅建業、不動産業を始めたい時の許認可の手続き、
なるほどなるほど。
今引き受けてるのは、今言ったようなことがちょうど案件としては進行中です、
うん、なるほどなるほど。そういうことでちょっとこう仕事を、会社を起こしたいとか。
そうですね、会社作りたい人、
どうしたらいいのって、もう分からへんもんな、
はいはいはい、
なんか 今は有限会社とかないよね。
ないです。
と株式会社も一人からできんの？
一人でできます。
だからだいぶ変わったよね。
変わりました。
昔とね、
うん、
昔は7名ぐらいいるんやった。
そうです、
なんかいるやんな、
7名ぐらい保機人がいてとかありましたけど、うん、今は役員一人で、う
ん、それちょっと専門的なこと聞きたいんやけど、はい、なんで例えば7人おらない会社を作られへんかったものが今は一人とか、うん、ものすごい緩くなった気がすんねんか、
うんうんうん、
でなんかこういう世の中やから、もうちょっと言うたら今コンプライアンスがどうのこうのっていう時代じゃない、
うんうんうん、
にもかかわらず会社のそういう、設立するのが緩くなったとかいうのは、これは何が背景なの？
これやっぱり、うん、あの個人で商売やるのと会社で商売やるのとでは、うん、あの規模も違ってきますし、はいはい、うん、で会社だったら銀行は貸し付けできても、うん、個人だったらできるってあったり、仕事の幅も広がってくるので、うん、会社だと、うん、
はい、
そうすると多分ですよ、国は税金増えるじゃないですか、
うん、はい、
だからあの会社が儲かって税金を納めてほしいっていうのと、商売商取引をやりやすくしてほしいっていうところから、
一
人でも会社組織にした方がいいっていうふうに、
個人企業やったら会あの要は銀行融資とかもつきにくいけど、うん、ね、うん、そういうことですね。
そうです、
会社としたら
広がりがある。で一人で役員始めても後で増やすことできますから、
はいはいはいはい、
まずは作ってみて増やしても、うん、儲かってきたら増やしてもいいでしょうっていうのもできますし、
なるほど、
やっぱり会社だとその人が亡くなっても会社として残るんで、
う
ん、
はいはいはい、
責任の所在っていうのが会社にあるんで、
うん、なるほど。
でも個人一人で商売やってたらその人死んだら終わりなんで、
う
ん、
なるほど。
例えばその人にお金を貸してる人とかどうなるんだっていう問題があるから、うん、おそらく会社作りやすくしたんだろうと思います、
う
ん
う
ん、あ、
そういうことか、
うん、多分。
へえ。
てか真面目な話して
すいません。いや、これ面白いんちゃうのこれ、うん、だってこんな真面目な話はもう5年ぶりですからね、
うん、私もびっくりした今。いや、私も平田さんと真面目な話すると思った。
でもな、こういうことをやっぱり専門家としてさ、うん、聞きたいじゃん。
あ、本当に、
うん、こうやってはっきり答えておられる姿はやっぱり凛々しいです。
ありがとうございます。
はい、あ、そうな、こういうことをされてんねや、
う
ん、
そうですね、会社作る時の支援もしてますし、
あの先週さ、うん、遺言って言ってたけど、いろんな人間のそのいい汚い いとことか優しいとことか見るよな。
見ました、いっぱい見ます。でも悪いところも見れた、それと同じぐらいの数だけいいところも見える。
あんな、例えばな、うん、先週も言ったけど、お兄ちゃんと弟さんが、うん、いやお前、お兄ちゃんがね、うん、お前お父さん見てくれてたやろ、うん、俺もう財産いらんからお前苦労かけて悪かったな、うちは俺はいいよって何億とか、まあ、何千万か知らないけど、うんうんうん、パーンって放棄する姿のを見るとちょっとええ男やなとか思うよな、う
ん、結構いっぱいあります。
あるの結構あるある、なんか取り合いばっかりじゃないわけ
でもない、うんうん、やっぱり、お互い様って思ってるそういう家族も結構います。
あそうなんや。
今までお母さんの面倒見てきてくれたんやから、うん、っていう風に自分はお金はいらんわって、
って言ってもその嫁がお父ちゃん何言ってんのんなっていうのもあるわな。
ありますあります、
それもあるわな、
うん、ある、 あるけどもうそれは、まあ、それも致
し方なしと、人間のこれも一つの、まあ言うたら本性やなと割り切って、うん、そこはもう納得してお仕事するな、うん、
と思います、
うん、疲れるもんな、それにいちいち引きずり回されとったら、
そうそうそうそう、とかもそれは自分たちで話し合って決めてねって言うしかないし、
うん、
けど心の中では、うん、自分で決めてね、法的には半分半分ですよ、
うん、
でもなんでこの人は半分もらわないといけないんやろって心の中では思ったりもしながら淡々と法的にはこうですね、
う
ん、
そうやな
っていうところは言ってあげるんだけれども、けどやっぱりそんな人のお金必死でもらってどうすんねやっていうふうに心の中で思ったりもする。
あ、
例えばまあ、私も離婚してますけど、他の離婚のあと協議書作ったりっていうのも私の仕事なんですよ。
そんなんもあんねや。
谷さんの離婚の話とかも見てると、なんでそんな相手方 あの実家のお金まで欲しがんねやろとか、
うん、あそっか、
お金よりも大事なもんあるやんって思ってしまう、その中あるんですよ、
うん、
そんなことよりもお金に執着してするよりも人の幸せ願ったらいつの間にかお金って入ってくると思うんですよ。
ほんま俺全然入ってけんで、俺人の幸せばっかり考えてんで、
だからそれはね、うん、それ言ってるやん、平田さん、うん、いつもプライベートで言ってると思うけど、
うん、
そこは、うん、心の制限があるね。
あ、
間違った
制限、心の制限って何やねんやろ。
だからフレームがあんねん、そのね、
うんうん、
例えばこんだけいいことはしたいけれども、うん、ここでお金をもらってはいけないって言うけど、うでもお金をもらあげようと思ってる人がいるんだったらもらってあげないとその人を否定していることになるでしょ。
あ、そうか。
それにそれをもらうことによってさらにいいものを作ればいいんだから、
ね、あんな、うん、俺なそんな全部分かってんねん。
分かってんね
ん。俺分かってんねんけどな、うんうん、人がなボランティアやのに、なんかボランティアやねん、いやそんなお金もらいやえて、
うん、
そんなボランティアは続けへんで、うん、そんなん
って言ってんの人には言うねん。でも自分はしてないんでしょもうそれはあれやわ、誰か言ってあげないか、マネージャーつけたら。
いやほんま俺ね、人のことは助けてあげれんのよ、
うんうん、
自分もそう苦しいねからね、いろんな意味で、
うん、そんな
それ、ね、別にね、実際的にはね、それで今までずっとやってきてるから、いやそのこれがもらわなできへんとかじゃないねんけども、うん、その人にね言ってる、お前はなんやねんと、
なんやねんっていう話今聞いてて思った。
そこにものすごく苦しんでる、もうほんま二重人格、
うん、そうやと思う、二重人格になると思うわ、う
ん、もうそんなあかんあかん、もらいもらい言うて、で僕わざわざそんなあかんですよと役所の人にね、そんなボランティア日曜日のね暑い日からね海の、あの川の中入って掃除してくれてんねんからって、ちょっとぐらいもジュースも出してあげてよって、うん、ボランティア、そういう中でボランティアの人ゼロなるよって言うの。
自分に言った方がどう。
いや俺もうほんまに自分全然できてへんねなんやねん俺と。
だって平田さん、私も平田さんがエコ仮面で保育園行った時に何回かだけエコ姉さんさせてもらったでしょ。いやエコ姉さん
やったよね、うん、
あんな素晴らしい活動やってて、うん、あんだけ人を笑顔にしてるのに、うん、お金もらえへんって苦しんでるなんて子供かわいそうやわ子供さん知ってびっくりするわ、なんなんあのおじちゃんってなるわ。
そうやね、
で保護者としてもあれお金を払ってきていただくっていうことの喜びってあるから、う
ん、いやでもね、うん、この前もとある保育園行かしてもらって、うん、いや小平さんちょっと足大やけどって言われて、うん、見たらものすごい入ってんのよね、
うん、もらっとかな
かん、もらって
んの、何してんの、
もらってんが、もらってんが、うん、もらったけどものすごいそこにね、なんかね ごめんって思うわ。
いやもうあかんわ、ま、そしたらせっかく用意してくれた人の、
うん、そうやね、いやいやだからもらった、うんうん、もらったけど、もう本当になんかほんまにありがとうと、うん、もうなんか
大事に使わせてもうたらいいやん。
そうや、
うん、
俺ねボランティア行ってもらうとね全部もう会社に入れるんです、
うん、会社に入れるか、うん、次の活動に使えばいいやん。だから次の市役所にとかの一生懸命水の、
う
ん
う
ん、
そうね、
掃除してくれる人へのお茶代にしてあげたらいいやん、うん、
めっちゃ今日怒られてるやん。ちょっとコマーシャル。
マザーシップ、マザーシップ知ってるかい、地元の情報トレタツニュース、聞けば聞くほどためになる、マザーシップを聞いてるかい、マザーシップ。
歌う水道屋さんは元気な放送局 FM マザーシップよりお送りしておりますということでございまして、今日は行政書士の竹原由紀子ちゃんに来ていただいております。ちゃんでいいですね今日はね。
ありがとうございます。今
日は美しい、なんかこうすごく怒られてるわけでございますが、
すいません、
まあ、いやいやいいんですよ。いや僕もなんかこう変えたいなとか変わりたいなとか思ってるんですけど、うん、やっぱりなんかこう根がねええかっこしいなんかもわからん。
多分さ、ね、見え張りやねん。
せやば、
言ってしまった。
いや
言ってしまった。
いや
前から一緒に、うん、エコ仮面とエコ姉さんやらせてもらった時から思ってた、う
んうんうんうん、なんでどこが
見え張り、
どこが、
いやだからそのお金もらえへんとか、うん、いいかっこしいんやね。
せやけどくださいください言うてる俺を見ても嫌やろ。
いやくださいって言わんで
もお願いくださいって
くださいって言わへんくて、うん、でもあげるっていうものをなんかもらったらあかんって思うこと自体があかん、
ね、でもね世の中にはねこんな人もいて、ひやさんギャラいくらですかって言うでしょ、うん、言ってくれるでしょ、うんうんうん、だものすごい人に見えるんですよ、
うん、
ね、
うん、
いやお任せしますって、この人いい人だからお任せしますって言ったら、うんうん、じゃあゼロでいいですかっていう人もいますので、
それ任せられたので、それやったらいつのこと聞いてこなければいい。い
そんな人ねあなた身近にいますよ。
そうですか、
はい、びっくりする人もいます。
じゃあいくらでよろしいでしょうかって提示してくる。
そう僕はねだから1円1エナジーとしてね3000、1万エナジーとエナジー単価でね単位でねもう請求しようかなと、
うん、いいんちゃいます。
エナジーやったらなんかね、
う
ん、
エナジーやから1万エナジーで、
うんうん、で換算表書いてあるわけですよね。はい、というわけでございまして今日も2週にわたりまして、
はい、
竹原由紀子さん来ていただきましたけど、はい、ちょっと最後にね、あなたに例えばお仕事依頼したいとか、
はい、
どこへ連絡したらいいですか。
ありがとうございます、はい、私は大阪府守口市の京阪守口市駅西改札口を降りてすぐのビルで今、はい、事務所をやっています、
はい、
もしこのラジオを聞かれて相談したいという方がいらっしゃいましたら06-6991-8869、 もう一度言います、06-6991-8869にお電話ください、
はい、
初回相談、このラジオを聞かれた方は初回相談無料とさせていただきます。
ほんまええの、
うん、いいよ、はい、はい、事務所来てくださいね、
はい、というわけでございまして2週にわたりまして、ね、ご出演いただきました竹原由紀子さん、どんどんどんどんお仕事をお願いしたいと思います。ではまた遊びに。
ありがとうございます、
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。